今度の事件は全く赤シャツが裏なりを遠ざけてマドンナを手に入れる策略なんだろうと俺が言ったら、無論そうに違いない。あいつはおとなしい顔をして悪事を働いて、人が何か言うとちゃんと逃げ道をこしらえて待ってるんだから、よっぽど乾物だ。あんな奴にかかっては鉄拳制裁でなくっちゃ効かないと、コブだらけの腕をまくってみせた。俺はついでだから、君の腕は強そうだな、柔術でもやるかと聞いてみた。すると大将、二の腕へ力こぶを入れて、ちょっと掴んでみろと言うから、指の先で揉んでみたら、何のことはない。湯屋にある軽石のようなものだ。俺はあんまり感心したから、君そのくらいの腕なら赤シャツの5人や6人は一度に張り飛ばされるだろうと聞いたら、無論さと言いながら、曲げた腕を伸ばしたり縮ましたりすると、力こぶがぐるりぐるりと川の中で回転する、すこぶる愉快だ。山嵐の証明するところによると、肝心寄りを2本寄り合わせて、この力こぶの出るところへ巻きつけて、んーっと腕を曲げるとプツリと切れるそうだ。肝心寄りなら俺にもできそうだと言ったら、できるものか、できるならやってみろときた。切れないと外分が悪いから俺は見合わせた。君どうだ、今夜の送別会に大いに飲んだ後、赤シャツと野田を殴ってやらないかと面白半分に進めてみたら、山嵐はそうだなと考えていたが、今夜はまあよそうと言った。なぜと聞くと、今夜は小賀に気の毒だから。それにどうせ殴るくらいなら、あいつらの悪いところを見届けて現場で殴らなくっちゃ、こっちの落ち度になるからと、分別のありそうなことを付け足した。山嵐でも俺よりは考えがあると見える。じゃあ演説をして小賀くんを大いに褒めてやれ。俺がすると江戸っ子のペラペラになって重みがなくっていけない。そして決まったところへ出ると急に流飲が起こって喉のところへ大きな玉が上がってきて言葉が出ないから君に譲るからと言ったら、妙な病気だな。じゃあ君は人中じゃ口は聞けないんだね。困るだろう。と聞くから、何そんなに困りゃしないと答えておいた。そうこうするうちに時間が来たから、山嵐と一緒に会場へ行く。会場は家臣亭といって、ここで第一等の料理屋だそうだが、俺は一度も足を入れたことがない。元の家老とかの屋敷を買い入れてそのまま開業したという話だが、なるほど、見かけからしていかめしい構えだ。家老の屋敷が料理屋になるのは、陣羽織を縫い直して道着にするようなものだ。二人が着いた頃には、人数ももう大概揃って、50畳の広間に二つ三つ人間の塊ができている。50畳だけに、とこは素敵に大きい。俺が山城屋で占領した15畳敷のとことは比較にならない。尺を取ってみたら二軒あった。右の方に赤い模様のある瀬戸物の亀を据えて、その中に松の大きな枝が刺してある。松の枝を刺して何にする気か知らないが、何ヶ月経っても散る気遣いがないから銭がかからなくってよかろう。あの瀬戸物はどこでできるんだと博物の教師に聞いたら、あれは瀬戸物じゃありません。伊万里ですと言った。伊万里だって瀬戸物じゃないかと言ったら、博物はえへへへへと笑っていた。後で聞いてみたら、瀬戸でできる焼き物だから瀬戸というのだそうだ。俺は江戸っ子だから陶器のことを瀬戸物というのかと思っていた。とこの真ん中に大きな掛物があって、俺の顔くらいな大きさな字が28字書いてある。どうも下手なものだ。あんまりまずいから、漢学の先生に、なぜあんなまずいものを霊々とかけておくんですと尋ねたところ、先生は、あれは海屋といって有名な書家の書いたものだと教えてくれた。海屋だがなんだか、俺は未だに下手だと思っている。やがて初期の河村が、どうかお着席をと言うから、柱があって寄りかかるのに都合のいいところへ座った。海奥の掛物の前に、タヌキが羽織袴で着席すると、左に赤シャツが同じく羽織袴で陣取った。右の方は主人公だというので、占り先生。これも日本服で控えている。 俺は洋服だからかしこまるのが窮屈だったからすぐあぐらをかいた。隣の体操教師は黒ズボンでちゃんとかしこまっている。体操の教師だけに嫌に修行が積んでいる。